どうしたのと聞いたら、何か悪いことが起こるとみんな僕のせいにするんだ。その男の名前はサタと言いました。まあ分かる方はここでまあいいですけども、何でもサタンのせいに私たちはする必要はないんです。私たちも行動には責任を持たなければいけないので、何でもサタンにしちゃうと責任転嫁になってしまいます。しかし聖書は悪魔が私たちの背後にいて暗躍している、活動しているということを伝えています。では悪魔の起源と正体はどこにあるかということを見ていきますと、まあ、ご存知のように聖書を信じている私たちはこの目に見える世界、目に見えない世界すべてが神によって創造されたということを信じています。そこでじゃあ悪魔はその中に含まれるのかということですけれども、含まれるわけです。ヨハネの福音書の1章1節から3節に、まあ、このように記しております。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、うんぬんというふうに、すべてのものはこの方によって、神の言葉によって作られた、その中に目に見えない霊的存在である悪魔も含まれているということなんです。しかもこの悪魔は最初から悪魔であったわけではないんです。神様が悪魔を創造するということはありえないからですね。で、聖書を見ていきますと、天地創造以前に作られた霊的存在が一般の人も使う天使、私たちクリスチャンは、天使ということもありますが、聖書は御使いというふうに呼んでいます。で、彼らは神様の天地創造を喜びましたということが呼ぶ記の中に語られているんですね。呼ぶ記38章にこういう箇所があります。これは呼ぶに対して神様が語られている下りです。私が地のもといを定めた時、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が剥離縄をその上に張ったかを。その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。天地創造の折、人間はまだ存在していないので、神様の偉大な御業を見ることも聞くことも喜ぶこともできないわけですね。しかし先に作られた御使いたちは見ることができたわけです。明けの星々、神の子たちというのは聖書全体を見ていくと御使い、天使を指しています。彼らはうわすげえと言わなかったかもしれませんが、驚いたり感動したり、そして神様素晴らしい、ハレルヤと喜んだわけです。で、その神の子たち、御使いの中でルシファーと呼ばれる御使いが、今読んでいただいたこのエゼキエル28章の12節で、全き者の典型、知恵に満ち美の極みであった。すごい表現が使われているんです。これ人間に対して使われているように、ツロの王様に対して使われているように見えますが、こんな、まあ、お世辞ではないんですよ。これは本当にそうだったからそう言ってるわけです。このルシファーと呼ばれる全き者の典型、美の極み、完全な存在、そのルシファーが神様の前にいて他の御使いたちを束ねる、まあ、守護者であったと14節を見ると、見ることができます。すごいですね。しかも9種類の宝石がここに出てくるわけです。まあ、こういう宝石を持ってたら世界一の幸せ者だと思う人も何人かいるかもしれませんが、まあ、それはそれとしまして、この ルシファーの中にある時こんな思いが湧いてきたということをイザヤは語っていますね。イザヤ14章から暁の子明けの明星よ、まあ、これがルシファーの別の表現ですね。暁の子明けの明星、まあ宵の明星もありますけれども輝く存在なんです。明星は明かり星と書いて輝いているんですね。でルシファーに対して聖書はそのように呼んでいるわけです。輝くもの、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破ったものよ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、まあ、ここからがルシファーの独り言と言ってもいいわけですが、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に昇り、意図高き方のようになろう、しかしあなたは闇に落とされ穴の底に落とされる。ルシファーからサタンに変わったきっかけ原因が、私はこうなろうという高ぶりだったわけです。しかも日本語聖書では、まあ、私という言葉が2回繰り返されていますけれども、英語の近定訳聖書という聖書では I will という言葉が5回繰り返されています。私はこうなろう、私は神のようになろう、そういう高ぶりがものすごい勢いで彼の中に上ってきた、湧いてきたというふうに見ることもできます。まあ抑えられない思いっていうのは私たちもありますよね。喜びが抑えられない、あまりの美しさに、まあシンデレラという童話の中にありましたかね、魔女が自分の顔を見てお前はなんと美しいものよと、まあ悪魔が自分の顔を鏡で見てそう言ったかどうかは全く分かりませんが、全きものの典型、美の極みであったルシファーがそのような高ぶりに陥った結果、完全だったものが堕落してしまった、汚れたものになってしまった。そして最後は黙示録に書いているように、悪魔はその手下の悪霊とともに火の池の中に投げ落とされるということが、まあ、決まっている、そう予言されているわけです。まだ起きていませんけれども、まあ地に投げ落とされたというのは実現しました。そして最終的には悪魔は、まあ、地獄に投げ落とされる、その時にそれに従ってというか引きつられて落ちていく人たちもいるわけです。エゼキエル26章28章、26章から28章まで3章にわたって、まあ、この地上にあった一つの国、都市国家について語っています。その都市の名前がツロという国でした。ツロ、地中海の、まあ、イスラエルの上の方に、少しごめんなさい、ちょっと最初に飛びますね、はい、これがまあ地中海ですが、この右側、今は今の国名が出てますがシリア、その前に、キプロスという島がありますね。そしてこの下に、この間昨年大爆発を起こして港で大爆発を起こしたレバノン、このところに下の方に、ツロという国が以前昔あったわけです。紀元前10世紀頃前後ですね。でガリレア湖が、まあ、この辺りにあるんですけど、ガリレア湖から56キロ西に、そしてエルサレムから100キロほど北西にツロという町が、国があったんですね。でツロはフェニキア人という民族の、まあ、町でした。このシドンともありますが、ツロシドンと聖書では 連つながって出てきますけれども、このフェニキア人たちは、まあ、商売に長けた民族で、この地中海世界のあちこちに、まあ、この今のスペインとかですね、そしてこのカルタゴというのがフェニキア人の植民都市、まあ、あちこちに植民地を築いていた。非常に貿易が盛んで、世界中のあらゆる富が集まっていた小さな地域なんですけれども、そういう町であったわけです。ですから豊かだったんです。それでいつの間にか、まあ、鶴の王様も、高ぶりが生じてきたわけですね。でこの当時の鶴の王様の名前はイトバール、イトバール、バールっていうと聞くと、まあ、長く教会で聖書を学んでいる方は、ツロシドンにバールという宗教があって、その宗教がイスラエルに侵入してきた、あのイゼベルが持ち込んできた偶像宗教に、まあ、思いが飛ぶかもしれませんが、このイトバールの名前の意味が神ご自身、とんでもない名前なんですね。ですから神様はここで鶴の君主の高ぶりと悪魔の高ぶりを重ね合わせて、聖書学者たちはこれを二重予言、二重の予言と表現しています。つまり単なる人間の王様を紹介する表現としてはかけ離れている、とんでもない表現を使っているということなんですね。しかしその背後に悪魔がいるので、悪魔であるならばこれが正体として表現するのに、まあ、適切だということです。このエゼキエル書28章の中には、神の園エデン、そして神の聖なる山という言葉が出てきます。で最初は鶴の王様に対して語られていると思って読んでいたわけですが、あれどうもおかしいと気づいた、まあ、聖書学者たち、あるいは聖書を研究している人たちは、神様が語ろうとしているその意味をこの文脈の中から組んで、そしてイザヤ書の預言者とも重ね合わせて、これはルシファーの反逆を表していると理解したわけですね。ルシファーがサタンになり、そして御使いたちの創造の後に天地創造がなされて、そこに神様が神の形に似せて人間を作られた、その人間に神様はこの地を治めるように、支配するようにという権威、権力、主権を与えたんです。まあ分かりやすく言うと、このグロリアチャペルが建っている土地の権利書はどこにあるかというと、ここにあるんですね。私たちがその権利書を持っている、まあ主人なわけです。で悪魔はアダムが神様から与えられたこの地球の権利書を罪に誘惑し、堕落させて奪い取ったんです。それでこの世界は悪魔の支配下にあると聖書は認めているんです。イエス様もこの世は悪いものの支配下にあるとおっしゃっているんですね。それで創世記ですね、この中に支配するようにと人間に対して語られている神様の御言葉が出てきます。これが2回繰り返されていますね。赤字で示していますが、そして今に世界はこのように、悪魔の支配下にあると語っています。その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い 空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。かつては私たちは悪魔の支配下で不従順の霊を持って神に反抗していた生き方をしていたわけです。認めますか皆さん。そんなつもりはなかったと思いますが、そのような生き方をしていたわけですね。この世界は完全に悪魔の支配下の中にあります。ですからプーチンさんも悪魔の誘惑に流されてウクライナに軍事侵攻したわけです。恐ろしい戦争犯罪をしているわけです。今まで行われた戦争も権力者たちの背後にいた主権を持っている支配権威権力を持っている悪魔が介在しているわけです。そのことなしに戦争が起きた理由というのは、経済的な問題、政治的な問題いろいろあったとしても、それはあくまでも第2第3の問題であって、権力者の中に湧き起こってくる高ぶりですね、そして支配欲というものが悪魔によってたきつけられて、戦争というものは起きてきたと言えます。さてそんな世界に神様はどのようにして解決をもたらそうとされたかというと、私たちは人間の中には解決する人物が見当たらない。そこで神の独り子である子なる神が人となってこの世界に赤ちゃんとして来られました。そして33年半父なる神様の御心に聖書に書いてある通りに従順をもって従われて神様の計画を実現されました。そのことを悪魔は知って、30歳になって公の生涯に入られたイエス様をまず誘惑しましたね。荒野で40日間断食をしたイエス様を悪魔はものすごい強力な攻撃を仕掛けて誘惑したんです。人間に対してではなくて、人間私たちに対してではなくて、完全な人間、罪のないお方に対して、清いお方に対して加えた攻撃というものは凄まじい力を帯びていると言えます。しかしイエス様は完全な神の御言葉によって悪魔の3回の誘惑を完璧に退けました。悪魔は失敗したんですね。イエス様を誘惑して神の計画を実現する生涯ではなくて、イエス様の願いを実現する生涯を歩ませようとして失敗したんです。そこで悪魔が目をつけたのはイスカリオテユダでした。そして十二弟子の筆頭のペテロでした。そして当時ユダの国を治めていた宰相たち、律法学者たちだったんです。悪魔は人の心に影響を及ぼすことができます。あるいは乗っ取ることができます。高慢な思いを持っている人の魂をつかむことができるわけですね。そして悪魔はイスカリオテユダを使い、また宰相たちを使ってイエス様を十字架にかけることに成功しました。イエス様ご自身には誘惑は成功しなかったんです。しかし周りの人たちを誘惑してイエス様を十字架で殺すことに成功しました。悪魔は喜んだでしょうね。これで自分は安泰だ。ところがイエス様が十字架にかけられて私たちの身代わりに死ぬことは最初から神様の計画であって、悪魔はそれを実現する手助けをしただけに過ぎなかったんです。孫悟空がそのお釈迦さんの手のひらでこう踊る、そういう、こう表現を使うことがありますけれども、手のひらで踊るに過ぎなかったんですね。神様の御業は 悪魔の妨害ではなくて、悪魔の失敗を用いて完璧に成就いたしました。創世記の3章15節を見ますと、これは人間が罪を犯したすぐ直後に神様が語られた言葉です。私はお前悪魔と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。イエス様が十字架にかけられた時に、悪魔はイエス様の女の子孫であるイエス様をのかかとに噛みついた。そして逆にイエス様は悪魔の頭を踏み砕いたということが実現したわけです。予言は完璧に 100% 実現するというのが聖書を信じている私たちの信仰、聖書信仰なんですね。いや、そんなことあるはずがないと、まあ、理論的にあるいは人間の知性を総動員してでも聖書は人間の創作だと主張した人たちにとっては、まあ、この聖書信仰はうるさいということになりそうですけれども、聖書はこのようにして神の言葉が成就するということを教えている書物です。イエス・キリストはご自分の死をもって罪と死と悪魔に勝利されたお方だと聖書は紹介しています。だから私たちは悪魔にかつてはその支配下にあって、高ぶった時にすぐ足元をすくわれたり、人のことをあれこれ言ってそれが自分に跳ね返ってきたり、まあそんな小さな失敗を通して、まあ生きる生き方っていうものをこう学んできたと思うんですけれども、信仰を持ってからの高ぶりはそれ以前の高ぶりとはまた違うということですね。信仰を持っている人の高ぶりっていうのは始末に負えないんです。だから分裂がキリスト教会の中で繰り返されてきました。どれだけの人がクリスチャンが傷ついて信仰を失ってきたか計り知れないんですね。私たちは高ぶりやすいという性質を持っていることを認める必要があります。もちろん内省的に生きればいいというものではなくて、神様の前に出て自分を転勤する、クリニックを受ける、そして示された罪を素直に告白して許していただいて、そこから出発する、単純なことですけども、これが案外難しいということを人間は経験するわけです。繰り返し繰り返し悔い改めるということ、そしてイエス・キリストの十字架を見上げるということをくどいように伝えるのは、私たちが高ぶりの罠に陥らないため必要なことなんですね。私たち、いや自分は大丈夫だ、私はこういうことができる、こういうことをしている、私はこれだけのステータス、この世の中にあってこういうことを今までしてきたんだ、でそれも高ぶりの原因になるんです。よく、まあ、お年寄りの人だがみんなこういうことを言うわけではなくて、誰でも過去の栄光を誇りたいんです。体力が気力が失われて肉体の力が衰えていくと、やはり人は何かにすがりたいので、過去に自分はこういう、まあ、表彰を受けたとか、こういうことを成功したとか、まあ、それをこうよく語る人も言いますよね。でそこにはやはり理解できるんですけど、それがそのまま一人歩きしてその人の心にを占めるようになってくると、自慢から高ぶりになってしまうということが、それがまあ周りの人がだんだん近づかなくなってくる要素でもあるかもしれません。今からその領域に差し掛かろうとする私自身に対してこう言っている部分があるんですけども、高ぶりの反対は減り下るということ、人間が最も身につけづらい性質が 謙遜という徳です。謙遜というのは人間が身につけることのできる人徳、徳の中で最高位のものです。それはイエス・キリストが示された性質です。だからイエス様を信じているだけではなくて、イエス様のその歩み、イエス様の姿に学ばなければ私たちは高ぶってしまう、生き方に流れてしまう可能性があるんですね。私たちは肉の力、そして肉の知恵では悪魔にはかなわないんです。悪魔は焚きつけてくるんです。高ぶるように、お前も大したもんだ、そんな思いが湧いてきたときにすぐにそれを切り替えないと浸ってしまうということが起こります。ですから私たちは信じる人の中に神様が与えてくださった聖霊により頼む、助け主聖霊様をいつも求めて満たされていること、新しくこう上からなんか今までなかったかのように注がれるんではなくて、すでにおられる聖霊に思いを向けて、あ、御言葉の約束通り私の中におられるからこの方により頼んでいこう。万事聖霊、万事祈祷という言葉が私が学んだ神学校でモットーのように言われていました。万事聖霊、すべて聖霊により頼み、すべてのことを祈りによって進めていく、この姿勢が身についていれば私たちは、まあ、順風満帆とは言いませんけれども、戦いはあり試練はあったとしても、その中で悪魔が歩んだ道に流されずに進んでいくことができるわけです。まあ、聖書の中には高ぶってはいけませんという言葉がいくつか使われていますが、若い人は高ぶりやすいところがあります。知識も経験もないのに、まあ、馬力も情熱もありますからできるという思いでこう進んでしまうことがありますけれども、一歩立ち止まる知恵を今から身につけていくならば、神様がその人を豊かに用いてくださることを私は確信することができます。高ぶって、いろんな失敗を私はしてきました。ですから、まあ、反省を込めて申し上げるのですが、若い時に謙遜を身につけることほど素晴らしいことはないということですね。イエス様は罪と死と悪魔に完璧に十字架の死を通して勝利されました。だからイエス様を信じ従うことによって私たちも悪魔に勝利することができるのだと聖書は教えているわけです。そしてこの御言葉を見ていきますと、あ、この御言葉もありましたね。一緒にこれ読んでいただきましょうか。3、はい。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。今週の御言葉にもなっていますけれども、具体的にはどういうことか、いくつかあるんですけれども、まず罪の誘惑は戦ったらダメです。罪と戦って私たちは勝てないからこそイエス様を信じたんですね。罪と戦ったら流されて、そして傷ついて倒れてしまいます。罪は避けなさいと聖書は進めています。逃げなさいと進めているんです。誘惑になりそうなものが来たらさっさと逃げればいいんです。卑怯ではないんです。これが正しい道だからです。若い時の情欲を避けなさいとパウルは若い弟子のテモテに書き送りました。避けるということは逃げるということなんですね。逃げるが勝ちなんです。まさに真理なんです。そして私たちクリスチャンは神様から与えられている御霊の一致というものがとても大切なものだということ、もちろん何でもかんでも 意見が合わなくても合わせればいいということではないんです。すでに一致っていうのは与えられていて、私たちが新しく何かこの作る必要はないんです。すでに与えられているキリストの体の一致の中にとどまるということ、そしてその一致を保つということ、これさえできればキリストの教会は力強く悪魔に勝利して前進することができるわけです。けれどもこの一致の中にとどまらないで、自分の考えはこうだと言って、まあ、そこから出て、そこについていく人たちもいたりして、まあ、教会の分裂ということが、あるいは一つの教団が分裂するとかいうことが起きてきました。もちろんそれが全て悪かったわけではなくて、いろんなそのスタイルの教会が生まれてきて、それで多くの人々がそこを通して救われてきたということもあるわけで、単純に悪いわけではないわけですが、私たちの教会の中にある御霊の一致、それは目に見えませんけれども、今こうして集まっているその集まりの中にある一致というものを大切にして行きたいと思うんですね。悪魔が支配するこの世の中で人生を全うするということは大変なことです。その中で人生は神様のために価値あるものとなるのか、それとも横道にそれて自分の自己実現を図ろうとするのか、その違いは大きいと言えるわけですね。ひたすらへりくだって神に従い悪魔に対抗するならば、私たちは勝利の人生を送ることができます。お祈りいたします。天のお父様、私たちは罪深く高ぶりやすく横道にそれやすいものですけれども、あなたは私たちにイエス・キリストの真の人であるイエス様がどのような生涯を送られたのかを聖書から学び、また聖霊によってそのことを少しずつ理解してきています。悪魔はそんな私たちを攻撃し誘惑して信仰の道から神様から引き離そうとしますけれども、聖霊なる神が私たちの内側に御言葉を開いて神に従いなさいと語ってくださることを感謝します。その小さく細き御声を聞く耳を持てますように、世の中で起きている現象に惑わされず、大きなことにとらわれず、神様が与えてくださっているかけがえのないこの地上の人生を神様の御心を実現するために生きるものとしてください。神様が素晴らしいお方であり、そしてかけがえのない私の命であることを覚えて聞き従うものとなりますように導いてください。悪魔のどんな誘惑も退けて、誘惑を避けて共にいてくださる神様により頼む今週1週間となりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。